さあ、ラジオ関西のプッシュですけれども、ここからは月に一度お越しいただいております浜田雄太郎の兵庫ユニバーサル通信をお届けしてまいりましょう。お笑い芸人浜田雄太郎さんをお迎えして、月1回兵庫県が取り組んでいるユニバーサル社会づくりについて皆さんと一緒に勉強していこうというコーナーです。浜田雄太郎さんです。こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。先月と違ってもう T シャツですね。
いや、そうだ、だいぶ暑くなりました
もん。だから暑い、
はい、暑い。今日可愛いコアラがリュックしてT シャツで、可愛い T シャツ、
はい、これ可愛いよって勧められて、はい、2000円で買いました。
まあまあの値段です
ね。そういう T シャツを着てね、お越しいただきました。さあ、改めて、ご説明しますと、このコーナーですが、ユニバーサル社会、まあ、年齢とか性別とか障害があるなし、言語それから文化、こういう違いに関わりなく、全ての方が地域社会の一員として尊重される社会というのをユニバーサル社会と言いますが、互いに支え合って一人一人が持てる力を発揮して活動ができる社会のことということで、浜田さんは兵庫県の兵庫ユニバーサル大使でいらっしゃいます。そして、今日はゲストにお越しいただきました、兵庫県健康福祉部障害福祉局長の羽原義和さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。羽原と申します。
はい、浜原さんが、まあ、言うてみれば、浜原さんのところがユニバーサル大使の就任をお願いしはったってことですよね。
私が去年の5月にですね、吉本興業の本社の方に行かせていただきまして、直接ですね、本社の偉い人にですね、はい、お願いしてきました。
まさに一本釣りということ
で。吉本が大変なことになる前ですね。
ちょうど直前でですね、お会いしていただきました
。あんまり詳しく言うとややこしい。
ややこしいですから、それを置いときまして。セレモニーとかもやらはったんですよね、これ。
7月にですね、移植式をやらせていただきまして、はい、その時、浜田さんからですね、浜田雄太郎にとってのユニバーサル社会はということでですね、うん、で非常にメッセージをいただきまして、テーマパークのような夢のある社会ということで、みんな会場ポカンとしたんですけども、はい、実は USJ とですね、かけてたということで、さすが芸人さんと表現されたんだなということで、みんな一度関心をした次第です。
で、社会っていうのは、さっきユニバーサル社会について私が偉そうにも言ってしまいましたけども、まあ分け隔てなくみんなで、共生ができる社会ということになるわけですけど、でもやっぱりこれ、あれですよね、みんながそういう意識持たないと、浜原さん変わっていかないですもんね。
そうですよね。それには、まあ県民の皆さん、はい、企業の皆さん、そして団体の皆さん、そしてその一体としてですね、取り組んでいくということが必要ですので、私がですね、まあ、その仕掛け人としてですね、はい、そしてここに放送の皆さんがですね、その広報マンとして、毎月ですね、1回地域で活躍している人を取り上げていただいて、はい、発信していただくというのは心強い限りですので、視聴者の皆さんも視聴を続けていきたいといただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
お願いします。
浜田さんに実は羽原さんが質問があるそうですね、今日。
はい、何でしょう。
1点目がですね、ユニバーサル社会ってやっぱり漠然としてますので、もっと日常に置き換えてですね、うん、ないとなかなか理解していただけないかなと思うんですけども、一つ二つ聞きたいと思います、はい、まず、ね、一番初めは、今日はですね、どんな移動手段を使ってですね、こちらの方に来られたか教えていただいてたらと。
あ、今日ですか。今日は、電車に乗って、マネージャーさんにね、連れてきてもらいながら、普段は僕、ラクダに乗ってくるんですけど、今日は電車でね、普段は二コブラクダに乗ってやってくるんですけど。
どこでこうってなるんですか。
ちょっとものすごい時間がかかるということで、今日は電車でやってまいりました。
電車で。はい。まあでもこれあれですよね、浜原さん、もうこれラクダ、
浜原さんキョトンとされてる話です
けど、ラクダの話だと、音楽として、なんかでもやっぱりそうやって自由に動けるのが一番ね、浜原さんいいですもんね。
そうですよね。ね、前回の放送でちょうど浜田さんがですね、はい、一人で出かけたいと、ね、どこへでも連れて行っていく盲導犬がいてですね、はい、着いた場所ですっといなくなってほしいということで、はい、なんかドラえもんがそういうものを出してくれるのかなというようなですね
だったらドラえもんでいいです
か。なかなかドラえもんもですね、そのパッといなくなる盲導犬も難しいんですけども、はい、一つですね、代替の手段として今日はお持ちしたのが、はい、ヘルプマークという、はい、ものがありまして、で赤字にですね、白の十字にハートのマークで、うん、大きさが 8.9×5.5 ということでタグがついてまして、カバンにつけていただけるようなもので、うん、これは、最寄りの市役所とか町役場とかですね、県の県国事務所でもですね、無料で提供をさせていただいているわけなんですけども、 これがあると道に迷われたりですね、困ったことがあればですね、それを見た方が、お声かけをすることによってですね、うん、浜田さんの目的地までですね、はい、たどり着けるのではないかなということで、今日は盲導犬の代わりにですね、はい、ヘルプマークを連れてまいりました。
あ、それをこう見かけたら、あの、じゃあ声をかけてもらえるっていうことですね。
まあ、もらえる可能性があるということですよね。
可愛い女の子に声かけてほしいな。
なかなかそうはね。
はい、
はい、ヘルプマークというんですね。
ヘルプマークですね。はい、覚えておいていただけたらありがたいと思います。
覚えておきます。
はい。それで、
それからもう一つですね、続けて質問があるんですけども、うん、今日、でもまあコロナのですね、感染の、はい、心配が非常に大きいご時世ですので、うん、
はい、
当然今日はやっぱりマネージャーとマスクをつけて、はい、来ていただきましたか。
あ、そうですね、もうやっぱりこう外出するときはこう常にマスクをね、こうつけるようにはもうなりましたね。マスクの前はあのホラガイを口に加えて外出
してましたけど、そんなにいろいろ思い浮かぶなと思って
ラクダとホラガイ、
ね、普段はあのラクダに乗ってホラガイを口に加えた状態で移動はしてるんです
けど、なんか和洋折衷というかようではない
か。もうあのだからこの緊急事態宣言が出る前から、そのコロナがこう流行りだした時からもマスクをして外出するようにはなりました ね、
そうですね、
はい、
ね、
今日はですね、実はもう一つ e マスクをですね、ちょっとお持ちしてまして、うん、
はい、
でこれはですね、明石のですね、二見町にあるステップアップ二見というですね、福祉事業所が作ってるマスクで、播州織でですね、はい、できたしっかりと丁寧した品物でですね、これをまあぜひですね、まあこれもラクダになった時つけていただきます。非常に目立ってですね、
ラクダよだれようかけてきますからね。それで防ごうっていう、
はい、でここはもともとカバンとかですね、小物を作られていてですね、マスク不足ということで、マスク作りも力を入れていただいたということ で、うん、でこの事務所は一例なんですけれども、この他にもですね、県下にはですね、800ほどのですね、障害者の方が働く事業所があってですね、自分たちで工夫をしながら社会に役立つものを作ってですね、ぜひそれを使っていただきたい、買っていただきたいと、そうすることによってですね、みんなも良かったなと言っていただければ元気が出ると言ってますので、はい、またこのマスクを使っていただいてですね、
はい、
その感想をできたらツイッターでもつぶやいていただ
きたい。SNS やってないんですよ。
あ、そうですか。
でもこれあれですね、高級播州織ですよ、
播州織ですね、
これいいですね。
いや、
そうです、大きいですね、このマスク
大きいですね。その種類が3種類ありまして、大きいのがですね、男性用と、で女性用と子供さん用ということでですね、非常にですね、
分けてるんですね、
工夫をされて、でこれは無地ですけども、カラーのもあったり
で、あるんですか、
いろいろバラエティに富んでまして、ぜひですね、興味持っていただけたらですね、はいはい、先ほどご紹介しましたステップアップ二見の方にですね、
はい、
訪ねていただいて問い合わせいただいたらなと思います。
おしゃれですか、いいですね、いろいろこうやってらっしゃるわけですけど、あのさっきね、あのこうこのマーク、ヘルプマークありましたけど、ヘルプマークのところでこうどのタイミングで声をかけるのかって結構これ難しいと思うんですよ、うん、さっきね局長おっしゃってましたけど、これやったらいつでもどこでも声かけてもらえるっていう、どのタイミングで声かけていいのかとかっていうのは、そういうのってどうなんでしょうね。
それはちょっと浜田さんにもお聞かせいただきたいんですけども、で私はですね、うん、ちょっと別の人から聞いて、視覚の障害ある人はですね、
はい、
いつも通勤通学をするとか同じ道を通るときはですね、うん、階段の数とか、それを数えながら行ってるんだと、で途中でですね声をかけられたらですね、
今
何歩か分からなくなってしまうとか、あるいは方向を見失ってしまうとかですね、いうことを聞いたことがあるんですけども、
はい、
浜田さんはどうですか、声を今までかけられる立場としてですね、このタイミングかとか、あるいはこれは困るんだけどもとかいったありますか。
そうですね、僕もだから近所の駅の階段とか確かに段の数覚えてますね。
あ、やっぱし、
はい、確かに階段降りてる時に声かけられたらちょっとこう戸惑うかな。でもそれってどうなんでしょうね、見えてる人とかも階段降りてる時に急にチャック開いてますよみたいなこと言われたら
そ
れ
は
えって
、そ踏み合わせ
逆にね、
別に数は関係ないですからね。
そうですね、あとなんでしょうね、普通に歩いてる時とかでもこうなんか急に耳元とかでお前の秘密バラしてやるからなみたいな感じで声かけられたら心当たりなくてもうわ怖ってなりそうですけどね。でもまあなんか普通に道歩いてる時は全然僕は声かけてもらえたらそれはそれで、はい、全然なんでしょうね、困りはしないですね。
これはでもあれですね、局長、あのこうどういうふうにこう皆さんと一緒にこうなんだろう、こういろんなことを進めていくのか、一緒にやっていくのかっていうところで、 一つポイントになりますよね。どのタイミングかっていうのはね。
それはやっぱりしばらく見守ってですね、声の書き方も何かお手伝いすることありませんかとかですね、ご心配なことありませんかとかですね、そういう声の書き方がですね、
ありましたそれ、はい、まあ、あのナンバー歩いてる時に男の人に声かけられて、あの浜田さんですよねって声かけられて、はい、あの20分ぐらいずっと見てたんですけど大丈夫ですかって、長すぎるやろ
ちょっと見られすぎやね、何もなんの
まあでもそうやってこう誰どのたかがそうやって声かけてくださるっていうのは一つ、そのなんだろう、私たちやったらどうしていいのかな、だからやったらあかんかなと思ってやめとこうと思ってしまう人も結構いらっしゃるけど、そうやって声かけてくださる方は、うん、なんかこうそういうユニバーサルのところに一歩踏み出してるっていう解釈はできますよね。そうですね、勇気があります
し、ヘルプマークを、ね、持ってる方がいらっしゃったらですね、声をかけていいんだなとかですね、声をかけてる、困った時には声をかけていただきたいんだなということがあるのでですね、やっぱり、ヘルプマークもですね、その駅の駅とかですね、はい、あるいは電車の中吊りとかですね、そういうところでも掲示していただいてますし、優先座席のとことかにもですね、かなり表示をされてて、持たれてる方もですね、もう県下で5万人ぐらいいらっしゃって、ね、このマークというのは全国共通のマークですので、そういうことでですね、そういう取り組みが進んでいけばいいかなと思ってます。
でもそういう方がこう分け隔てなくみんな社会の中で生活をしていく、いわゆるこう全員が参加するみたいな、共生できるような社会っていうふうに普通になっていったらいいわけですから ね、 そ、 ね、そこはね、参加っていうのは一つのキーワードになってくると思いますけど、はい、あ、だからそういうことでいくとオリンピック今年はまあ来年までね伸びて、パラリンピックもこう1年延期になってますけれど、いろんなところにそうやって参加される方がこう増えてきてますもんね、今はね。
そうですね、うん、まあパラリンピックオリンピックが近づいてきたということで、そういうマスコミの報道もですね非常に大きくなってきましたし、はい、うん、それからトップアスリートばかりでなくてですね、はい、今からちょっと始めてしようという方もたくさん、うん、ね、やっぱり底辺が多いという選択肢が多いということが非常にいいと思いますので、はい、パラスポーツもですね、競技性の高いものから、健常者の方も障害者の方も一緒にですねスポーツをするといったものまですごく幅広くありますし、はい、文化活動の方も浜田さんを筆頭にですね、いろいろ書道であるとか、うん、絵画であるとか、はい、そういう才能を
苦手な分野やな見えてないと難しい分野やな
機械が作っていくということも、はい、
そうですね、
大ですし、底辺も大ですし、はい、浜田さんが活躍されたことで浜田さんの学校の後輩の方もですね、はい、自分も、そう社会に出てですね、そういう場ね、プロになりたいという人もですねこれから出てくるのかなと思ってますので、はい、それをやっぱり浜田さんには行動で示していただきたいと。
そうですね、チャレンジするっていうのはね
そうですね、はい、でもそのためにはいろんなことを知るっていうことが大事になってきますけど、知るためのこう手段とかってね、この局長ね、どういうふうな、例えば、まあ、我々はこうあの皆さんにこうご提供する立場で今お話はしてますけれど、あの新聞見るとか読むとか、ラジオもそうだし、テレビもそうだし、まあ、ネット関係もそうですし、あと本もありますし、いろいろその情報とかその知るための手段ってたくさんありますもんね。
そうですね、やっぱり、情報を知る手段、まあ、障害のお持ちの方もですね、はい、何によってですね上等を取得するかということを、で目の不自由な方であってもですね、全盲の方もいらっしゃったり、そうでない方も見え方も変わってきます、聞こえ方も変わっていったりします、はいはい、その中で多様な情報の中からですね何を選んでいくかということで、選択肢を非常に幅広く設ける必要もあります。で実際に関わるスポーツについても、その、座って、まあ、シッティングバレーボールというのがあるんですけども、はい、そうやって健常者とですね一緒に競技をすると楽しさも知っていただきたいですし、障害特性、ね、浜田さんそのですねスポーツは学校で習ったスポーツとかどういうのあります、はい、授業で体育で、
体育の授業でやったのはゴールボールとかですね、はい、あれはねみんな目隠ししてやるので、
うん、はいはい、あれはちょうど中に鈴が入ってるんですかね。
あ、そうですね、ボールの中に鈴が入ってて、でそれを転がして相手の、ゴールに入れるっていう競技ですけど、
あれはよくわかります。僕全然あれ反応できないです。あれはすごいですよね。
我々もアイマスクをしてですね、一緒にチームの中に入って、競技を体験させてもらうということがあるんですけども、やっぱりすごくその、耳が発達されてるというかですね、そうやられてる方は予感を察知をしてですね、素晴らしい。そこと一緒にやらせていただくと、その面白さとか、競技の凄さが分かっていくので、そういうですね、皆さんで一緒にやるというのはですね、障害を持ってる、特性を知ると同時にですね、 どういう能力があるのかというすごく感動的なことがあると思ってます。
まあ、でもそういうことも含めていろんな情報を、これ情報、浜野さんってごめんなさい、僕が聞いていいのかな、はい、これ浜野さんって例えばそういういろんなスポーツのこともそうですし、いろんなこうネタ作りとかってどうやって集めるんですか、情報とかネタって。
ああ、情報はでも結構テレビ、ラジオ、あとまあ携帯ですかね。一応僕ガラケーなんですけど、はい、携帯持ってて、で、それでまあ一応インターネットでニュースサイトとかからこう記事を読み上げてもらったりとか、最近 iPad もあの読み上げ機能が、はい、あるんでこう買って、でまあネタのメモとかも今ほとんどガラケーですかね、使ってんのは。はい、だから今日一応帰ったら僕のガラケーに、あの今日は5回羽原さんが雨噛みしたっていうことはメモしておこうかなと
そういうことを使ってだからネタ帳はそうガラケーだったりそういうことでこう打ち込めるわけですよね。
そうですね、で後でこう読み返してこう聞いたりとかしてますね。
やっぱりそれは音声というのは情報量としても非常に大きいですよね。でよく、展示はどうですか、使われることありますか。
展示はもうほとんど使わないですね。それこそ携帯の、あのメモ機能とかがこう文章がいっぱいになってきたらそれは展示に移し替えるようにはしてますね。もうそれ以上メモできなくなっちゃうんで、で展示に書いてそれを置いといてまた新しいものを携帯にこうメモしていくっていう感じですかね。はい、だそれ以外ではもう展示はほとんど使ってないですね。
すごいね、はい、だからまあそれだけいろんなところでこういろんなものが進んで、でも展示が必要な方も中にはいらっしゃるし、ね、いろいろそれ人によってその方によって全然変わってくるわけですからね。
選べるというのが非常に大事 で、
ね、種類が増えてくるっていうのはいいですけどもね、はい、まあ、そういう中でいろんなね、あの羽原さんからもお話しいただいている中でユニバーサルの社会を作っていく上で、今こうなんだろう IT だとか機械だとかインフラの部分もすっごく進んでて、ロボットとか、はいはい、そういうものもこう現場にどんどん入ってきてて、共生を助けてくれるようなものも今増えてきてますもんね、
はい、
うん、そういうふうなこう形が進んでいけばいいわけですけど、まあだからなんだろう、こうハードだけじゃなくてもダメだし、ソフトだけでもダメなんだから、やっぱハードとソフトが一緒になっていかないと、これも県の施策としてもそうだし、我々のこう考え方生き方も一緒になっていかないとダメだってことですよね、そこはね、はい、
で皆さんですね、まあ、いずれはまあ高齢になって年齢を重ねるということで、はい、それは、身体の動きが悪くなるということに なります、うん、ね、その場合 に皆さんもその辺を考えていただけるとですね、うん、ね、自分の身近な問題としてですね、バリアフリーであるとか、ね、いうことが考えられるのかなと思います、うん、で例え話でいきますと、で右利き左利きという中にいるわけですけども、はい、左利きの人がですね100人いたら10人ぐらいいらっしゃるんです、
うん、
でもそれではどうかというと右利きの人が多いの、右利きの社会になってしまってるわけですね、うん、でハサミであったり包丁であったり、で自動販売機でジュース買う時も右側についてて、
改札
も右側です。そうです、ね、で知らず知らずとですね、左利きの人は、まあ、不自由をされているのではないかと、そういうことの気づきで、多様性ですのいろんな人がいらっしゃるということで、そういうことで、まあ、意識をですね少し考えていただいて、その人にあったですね、そのことが何かできないか、お手伝いできないかということが大事だと思います。それはやっぱりハードはなかなか変えれませんので、声かけでハードプラスソフトというので、ユニバーサル社会が進むものというふうに考えています。
左利きの人がいたら声かけて右手で改札機に切符を入れてあげたらいい
です、まあ、そのために必要なのがヘルプマーク
ヘルプマークしてる人見かけたら
そうそう、ぜひね、あの、まあ、タイミング見ながらになりますけど声かけてあげてい
ただ
け、ね、
困られてる方が
そうそうそうそう、
困ってない方に言ったら怒られる
そのタイミング難しいんですけどもね。
そうですね、は
い、さあ、いろいろこう障害を持っている方が、まあ、前回もそうだったんですけれども、その皆さんがお菓子をね、先月も作ってくださったと持ってきてもらったんですけれども、今日はですね、今日も浜野さんもこうまた召し上がっていただきたいんですが、今回の商品は金ごまクッキーといちごクッキー、これね、NPO スポーツアカデミーのこう社員さん、 ですね、社員さんが設立した事業所ドリームボールの皆さんということで、これ天野さんこれね、はい、これ金ごまクッキー、
金ごまクッキー、はい、はい、じゃあいただいて
召し上がってください。
いいですか、はい、いただきます。
まあ、金ごまクッキーっていうのは西脇市農林振興課の呼びかけに応じて農業と福祉の連携事業っていうの、これまた次回ねどっかで詳しくお話ししようと思いますけれど、農福連携事業、まあ、ここに積極的に参加されて西脇特産なんですって、この金ごまっていうのはね、はい、でその栽培に取り組んでこられた。でまあいろいろやっていく中でこの金ごま使ってなんかできへんやろうか、お弁当とかお菓子できないだろうかと、まあ、利用している方の夢が膨らんで行政関係の機関の支援を得て今回のこのクッキーに至ったということなんだそうですが、うん、どうですか金ごまクッキー。
あ、いやごまの風味がふわっと口の中に広がって広がります、うん、美味しいです。
ものすごい美味しいです、はい、ね、その特にその香りがね
良いです。あ、そうですね、
はい、まあ、クッキーですからさがっとね、
ですよね、さがっと、はい、これがいちごです。
あ、いちごの、
はい、いちごクッキー、
はい、はい、いただきます、はい、
これ今いちご、いちごちょっとあのほんのり浜田さんが赤いですね、いちごの色してますね少しね、うん、はい、少しいちごの色がしてます、赤っぽい色して、どうですかいちご、
あのクッキー結構その食べたらもう口の中の水分が一気に持っていかれたりとかするんですけどなんかこれ結構しっとりとしてるクッキーで、
それは素晴らしい、
はいはい、ね、こういうラジオ中にも食べやすいっていう、
あ、それありがたいで、実はこの金ごまとクッキー、うん、いちごクッキーは去年の平成31年2月ですねに販売開始となったんですが、実はここにもう一つ、
はい、
これねトマトなんです。
トマト、
トマトはね今試作品の段階であります。
はい、
まあ、今年度からこのトマトだとか新しい製品の開発にもやっていこうと、はい、ちょっと召し上がってください。
いただきます。
これあの一般にまだ発売されてないというトマト、トマト味どうですか。
あ、
トマトですか。
トマト、うっすらトマトの、
うっすらトマト、
あのだいぶ見つけるのに時間かかりますけどうっすらトマトの味は確かに
ってことは苦手な方でも大丈夫ってことですか。
そうですね、
トマトがちょっと苦手って方もいらっしゃるから、ちょっとあ
のピザのマルゲリッタっぽい味かな、
そんな感じですか。
あのね、トマトと言われなかったらなかなかトマトをひねり出すのは難しい。
ひねり出すとそんなに難しくか、
まあ、でもまだまだ試作品ですもんね。
試作の段階ですから、うん、はい、なんか山田錦、酒米の山田錦を使った新製品の開発にもいろいろチャレンジをなさっているということだそうですけども、あの最初に召し上がっていただいた金ごまクッキーですけれども、はい、これね今日召し上がっていただいたの 60g 12枚から13枚入って300円のものを皆さん今日召し上がっていただいております。はい、購入をしたい、食べてみたいという方は北播磨農産物直売所、北播磨春菜館、道の駅北播磨エコミュージアム、それから、ネット販売プラスぬくもりのホームページご覧ください。なおお問い合わせ、このクッキーに関しては就労継続支援 B 型ドリームボール、電話が 0795-38-70700795-38-7070 ドリームボールまでどうぞお問い合わせになってください。はい、なんかクッキーもうちょっとゆっくり食べていただきたいなと思いながらそれからあのこの福祉と農業の連携の農福連携についても天野さんにいろいろ伺いたかったんです。これちょっとまた次回ゆっくりと、
はいはい、このクッキーは八代高校のですね、はい、生徒さんも関わってですね、開発しているという
ケース
いただいてますので、
だからやっぱりいろんな方のね、
はい、地域の方がですね、うん、ですね、これを一つのですね、もうちょっとみんな参画することでですね、街、はい、づくりとか、はい、元気とか交流が生まれてるということ で、
ね、みんなが協力し合ってるわけですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
それがだから最初の方で出てきたあの共生の部分につながって参加できるっていうことになるわけですからね、
はいはい、地域づくりにつながってくるということで、
そうそうそうですよね、まあ、それこそが県が求めている、まあ、理想としているユニバーサル社会っていうふうになってくるわけですからね、はい、はい、あの浜田さん実はもっともっと今日たくさんネタを持ってきていただいたんですがあの次回にまたこのゆっくりと伺おうと思っています。はい、はい、ということで浜田さん、あの、はい、また来月もラクダ乗ってきてください。
来月はね、はい、ラクダに乗って、
ラクダ乗って
7つコブラクダに乗ってきたいと思います。
ホラガイ、あの応援中に行ってもらってもいいですけど、はい、ということで今日のゲストは兵庫県健康福祉部障害福祉局長浜田義和さんでした。浜田さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました。また
お願いします。そしてここまで浜田雄太郎さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
なお次回は来月6月15日の放送です。お楽しみに。